Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、神戸じゃなくても兵庫局第3の居場所スタジオよりお送りします。はい、皆さんご無沙汰しております。カズのパーティー探しのお時間がやってまいりました。9月、あっという間ですね。僕が大好きな真夏が終わってしまいました。8月僕の誕生日も終わりの、夏が終わりの、9月がキーのですね。もうまだまだ残暑は続いてるんですけど、なんか日も短くなって夜がちょっと涼しくなって嬉しい人はめっちゃ嬉しいと思うんですよ。僕は寂しい夏が大好きすぎてね、なんか涼しくなってきたら基本的にはすごく心地いいんですけどね、秋に近づいていくっていうのが。ただね、今から寒くなっていくんやなって、元気な活発な暑い日が終わっちゃったんやなって思うと、なんかすごく寂しい気分になります。はい、なんか終盤に差し掛かろうみたいな感じですかね。なんか気象転結で言うと、もうそろそろ終わりが見えてくるみたいな、1年の終わりがっていう感じですかね。僕はゲームとかでもなんか終わりが見えてくるとすごく寂しくなって途中でやめちゃうんですよね、完結する前に、全部クリアする前に。はい、なのでそういう寂しさがあるんで、僕ゴールが来てほしくないっていう気持ちがあるんで、この暑い、なんか暑い時をねずっと過ごしたいって思っちゃうんですよね。終わりが来てほしくないって、なんかもったいないみたいな、ずっとこの感覚を味わいたいみたいな、そんなんを思っちゃうからと思うんですよね、多分夏が好きなのが。あと誕生日があるからっていうのもあると思うんですけどね、なんか痛いぐらい暑いのが好き。ただ今年の夏は暑すぎてすごいなんかいろいろ疲れて切ってました。なんかね、イベントもしたんですけどね、なんかすごい、なんやろ、唇が荒れてたりとかで皮膚が痛ったりとかでね、声がガラガラで声がなんか出しにくい、歌えないみたいな、そういうこともありのでね、すごい体調を崩してたというか、なんか寝込んでたわけじゃないんですけど、なんか不調が続いてたみたいな感じでしたね。でイベントもね、僕8月の末になんか大きいチャレンジを、大きいのか周りから見て大きいのか分かんないですけど、初めて自分主催、自分メインのライブ、ツーマンで、2人でやらせてもらったんですけどね、なんかたくさん来ていただいて本当にありがとうございました。本当に40人ぐらいですかね、来ていただいて、もうキチキチの中、ライブって言っても音響とか何にもなしでアカペラでギターとピアノで歌うみたいな、そんな感じだったんですけどね、ギター、相方にギター弾いてもらって、でサポートでピアノ入ってもらってみたいな感じで、でギターの人と一緒に歌ったりとかソロで歌ったりとか、そういうことをしてたんですけどね、無事終わりまして9月を迎えることができました。はい、38歳、いきなり大きなチャレンジさせていただきました。僕の中で大きなチャレンジ、なんかそんな大きないわとかって思う人もいるかもしれないですけどね、僕の中では大きなチャレンジでした。はい、なんか来てくれるかな、来へんかなとか思ってたんですけど、無事いっぱい来てもらえて本当にありがとうございます。はい、ということでね、いきなりなんですけど、ちょっとお便りをね、僕毎回読ませていただいてるんですけど、その中で今回ですね、なんかちょっと嬉しいとか面白いとかそっち系の面でね、そんなお便りがいくつかあったので、ちょっと読ませていただきたいなと思います。久しぶりに読ませていただくんですけどね、一つ目はですね、どちらもラジオとコラムですね。僕コラム、今回のコラムがですね、子供のことについて書かせていただきました。子供に好かれる人と、子供を好きな人やったかな、子供が好きな人は 子供に好かれる人みたいなコラムを書かせていただきまして、で僕がなんかよく子供に好かれるっていう言われてたりとか、なんか結構保護者から信頼されたりとかね、なんかもっと面倒見とってほしいみたいな言ってくれたりとか、パパやと思ってたみたいなよく言われることがあったんで、それをなんか言語化してみたら、あ、意外とこうやったんやみたいなことをコラムに書かせていただいてるんですけどね、それに対してのコメントももらってます。はい、で今回その1個目のその先ほど言ったコラムとラジオにっていうのなんですけど、それはちょっと内容は違うんですけど、あのナゴムっていう感じで僕カズっていうんですけど、そのナゴムってだけで私は大好きな彼を連想してしまいます。和と書いて彼は泉と呼びます。そうですね、和で泉って読むんですね、読めるんですね。いつも些細な幸せをありがとうございます。木の葉さん30歳兵庫県尼崎市お近い会社員の方ですね。すごいですね、僕の感じだけでなんか彼をなんか何思うって連想するっていう、その気持ちで、すごいなんかすごいですね、僕の名前でそんな感謝されるなんて初めてなことです。ありがとうございます、こちらこそありがとうございますっていうね、ちょっと嬉しいお便りをいただきました。でもう一つがコラムの方ですね。カズさんお誕生日おめでとうございます。今年こそ海外旅行に行けるといいですね。いつも年齢が近いということやトークのテンポ感よく聞きやすく、面白いので聞いています。陰ながら応援をしていますということで、宮子さん36歳、東京都練馬区音楽関係の方ですね。ありがとうございます。あの海外旅行に行けるといいですねって言われるのがほんまにちゃんとすごいですね。コラムで書いたんかな、僕ラジオではよく言ってると思うんですけどね、コラムで書いたかな、そう僕海外旅行に行きたいって言いながら全然行けてないっていう、30になるまでに行きたいことリストで、海外旅行って書いたんですけどまだ1回も行ったことない、でパスポートを作らなっていうので、僕パスポートの申請と証明写真とですよね、いつや7月6月ぐらいには作ってたんですよね。で7月までには作ろう、7月末までには作ろうって思ってたんですけど、9月になってまだ申請に行けてません。まあ8月バタバタしすぎたっていうのもあるんですけど、あの言い訳になっちゃうんですけどね、まだ行けてない、なので証明写真の期限が切れちゃうかもしれないんで、その前にちょっと早く行きたいなと、申請を出したいなと思っております。パスポート取りに行きます。ありがとうございます。これを知ってるって相当ちゃんと見てくれてるんですよね、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。はい、で次の方がなんですけどね、あのコラムとラジオと別でお便りをいただいてるんですよね。でめちゃくちゃ長文ですごい嬉しいことを、書いてくれまして、ちょっと長くなるんですけど読ませていただきたいと思います。あの自分のことのように聞いてください。はい、めちゃくちゃ嬉しいことなんでね、まずコラムの方から、かっこ悪くたってええやないのっていうね、子供のことについて書いたやつですね、読ませていただきます。今回の記事は読んでいてとても温かい気持ちになり、同時にクスッと笑える軽やかさもあってとても魅力的でした。特にカズのかっこ悪くて言えないのの子供が好きな人、子供に好かれる人というテーマは単なる子供好きという表面的な話ではなく、子供の本質的な部分、泣くわがままを言う、感触を起こす、言うことを聞かないといった、いわば大人から見れば手のかかる部分をも愛おしいと感じられる観点がとても印象的でした。多くの大人は泣かれたり言うことを聞いてくれなかったりすると距離を置いてしまいがちですが、カズさんはそこからさらに一歩踏み込み、どうやって心を開いてもらうかを楽しんでいる。その姿勢は単なる子供好きではなく、相手の立場や目線に立つことができる人だからこそ生まれる関わり方だと感じます。特に子供以上にふざける、ダサい部分を見せて怖くないと思わせるというくだりは、読んでいて思わず笑ってしまうと同時に、子供との信頼関係を築くための大切なヒントが詰まっているように思いました。うん、また38歳の誕生日を迎えたカズさん、めっちゃちゃんと呼んでくれてる、カズさんが何歳になっても生き生き頑張りますと語る姿もとても前向きで元気をもらえます。年齢を重ねても好奇心や遊び心を忘れず、相手の心に寄り添う姿勢は子供だけでなく大人との関係にも通じる大切なあり方だと感じましたっていう AY さん46歳、兵庫県西宮市会社員の方からです。はい、こんな長文でお便りをいただきましたね。あのめちゃくちゃちゃんと読んでくださってる、めっちゃ嬉しい。でなんかちょっと自分でも恥ずかしくなってくるところがあって、ちょっと笑っちゃったんですけど、恥ずかしいなって、あのこんなにちゃんと読んでくれてるし、ちゃんと受け止めてくれてるんやと思って、すごいですね。 もう何も言いようがない、コメントのしようがないというか、はい、本当にその通りなんですよね。もうなんかめちゃくちゃ嬉しい。で、あの僕が一番欲しい言葉を全部くれてるっていうこのお便りで本当に本当に本当にありがとうございます。西宮市ということで、お隣の地域の方ですね、すごくご近所さん、今後も仲良くしてください、よろしくお願いします。 AY さんでですよ、続きです。ラジオの方も同じ方からお便りをいただいてます。すっごいもうめっちゃ嬉しいですね。あのこの長文を書くって結構時間もかかるし、脳も動かすしっていう、かなりの手間を取らせてると思うんですよ。それをこんなにねやってもらえるっていうのは、本当に僕のためにこんだけのことをしてくれるっていうのは本当に嬉しい、はい。まあ、まだ読んでないんです、さっき読ませていただきますね。はい、カズのパーティー探し、はい、ラジオの方ですね。カズのパーティー探しは忙しい日々の中で少し立ち止まり、人とのつながりや自分らしさを思い出させてくれる、とても温かい番組だと感じます。私は総合職として働き、残業も多く、平日は慌ただしく過ぎていきますが、この番組を聞く時間はまるで心の休憩時間のようです。うん、カズさんの飾らない語り口はまるで旧友と久しぶりに会って近況を語り合っているような親しみやすがあり、リスナーからのお便りを大切に読み上げる姿勢からも人とのつながりを心から大事にしていることが伝わってきます。はい、ありがとうございます。特に印象的なのは、日常の何気ない出来事や体調の話、仲間とのやり取りを通して笑いと共感、そして時には深い気づきを与えてくれるところです。例えば、病は気から、幸せも気からでは、幸せは身近にあるという前向きなメッセージが心に残り、寒暖差の体調管理は体も心も大変だでは、季節の移ろいとともに感じる人の強さや優しさを思い出させてくれました。またオリジナル曲の披露も番組の魅力の一つで、言葉だけでなく音楽でも思いを届けてくれるため、聞き終えた後も余韻が長く続きます。カズさんのトークは愚痴や弱音も包み隠さず話すのに、不思議と暗さを感じさせず、むしろ自分も頑張ろうと思わせてくれる力があります。仲間との掛け合いも自然体で、笑いながらもお互いを尊重し合う空気感が心地よく、聞いてくれるこちらまで、そのすみません、見えない、その論和ですね、ごめんなさい、目が悪くなってる、その輪の中に招き入れられたような気持ちになります。仕事で疲れ切った夜や休日のゆったりした時間に聞くと心がほぐれ、また新しい1週間を迎える元気をもらえる、そんな番組です。これからもカズさんと仲間たちの笑顔と温かい言葉が多くの人の心を照らし続けてくれることを楽しみにしています。ということで、 AY さん46歳、兵庫県西宮市会社員の方です。ありがとうございます。なんかねちょっとうるっときましためっちゃちゃんと見てくれてる。あの病は気から、幸せの気からって、あのたまたま僕が浮かんだ言葉だったと思うんですよ、僕の記憶の中ではね。よく覚えてるなって寒暖差の体調管理は体も心も大変だっていうのも、本当にあの心までやられるっていうのもね、これ結構前のやつじゃないですかね。これなんで、すごいっすね。なんていう、いや、あのなんていう、僕のね、なんか言葉で多くの人の心を照らし続けてくれるって言ってくれてるんですけど、この AY さんも僕の心を照らしてくれてます。はい、めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。あのすごいっすね、なんでこんなにちゃんと呼んでく、いや、あの、うん、嬉しい言葉が出てこないです。ありがとうございます、本当に。めちゃくちゃ嬉しいですね、これ。はい、そんなお便りをいただきました。はい、何を喋ろうかちょっと僕考えてたのにちょっとなくなっちゃいました。はい、オリジナル曲もすごいですね、オリジナル曲もちゃんと聴いてくださってるっていう、これほんまにそうなんですよ。僕ね、本当に日常の会話を特にねしてるっていう感じなんで、いや、あのね、あのこの急に思いついたことも僕喋っちゃうことがあるんで、あのこれを喋ろうって決めてたこともあるんですけど、その喋ってる中で、あ、これも喋りたいなと思って喋れることも出てくるんで、そこの部分をあんまり覚えてなかったりもするんですよね。喋りたいことはちゃんと覚えてたけど、途中で思いついて喋りたいことってなんか忘れてたり、あ、そういえばそんな そんなこと喋ったっけみたいなっていうこともあったりするんで、あのこんなところまでちゃんとというかしっかり聞いてもらえるって本当に嬉しい話です。僕の話を聞いてもらえるって、どんだけ嬉しいことか、うん、だからもうほんまに喋っててよかったなってちょっと思いました。新しい38歳の年、はい、本当にありがとうございます。でオリジナル曲もですね、本当に僕なんやろあんまり人前で歌うことなくて、で自己満的なことが結構強くて、あの自分の中 の心に溜まってる思いというか、あの自分の中で伝えたいというか吐き出したいっていう感じですかね。だかそれを歌詞にして曲にしてるっていう、で自分で聞いてなんていうの見つめ返すというか、うんうんうんそうそうそうそうみたいなっていう曲が多いんですけど、だからちょっと自己満曲が多くて、いやそれに共感してもらえたりとかすることって本当に幸せなことで、僕の意見ってね、だって人からすると人の意見っていうだけでなんかあそうなんみたいなぐらいの人も絶対中にはいると思うんですよ。それをちゃんとなんかしっかり聞いてくれて、で僕の伝えたいなんていうの僕の思いをしっかり汲み取ってくれて、なんていうやろしっかり噛み締めるとか咀嚼するのか分かんないですけど、ちょっと例えが全然出てこないですけど、でしっかりなんか自分の中でのなんていうんやろ感覚として受け止めてもらえるっていうのがね、うん、あの幸せでしかないです。ありがとうございます本当に。で、心にコメントいただいたんですけど、最近一人喋りがちょっと多くなってるっていうのと、お便りをちゃんと読ませてもらってるんですけど読み上げることが減ったっていう、それがねちょっと申し訳ないところではあるんですけども、毎回読ませてはいただいてます。本当にありがとうございますいつもいつも、はい、で今日もね、前回も喋ったんですけど、で、前回喋りきれなかったこともあるかもしれないんで改めてもう一回喋らせていただくんですけど、今年というか38歳の目標というか決意は感謝が一番強くて、で行動もなんですけど、でその中で感謝が一番僕の中で、すごい最近ここ最近すごくなんか大事にしてるというか、なんて言ったらいいんかな、大事にしてるってなんかちょっと違うんですよ、言葉がうまく出てこない。僕ね語彙力ないんですよ。語彙力ないからこそ多分ね子供にも伝わりやすいと思うんですけどね、分かりやすい言葉しか知ってないっていう難しい言葉を知らないっていう、だそれもあって子供にもしかしたら刺さるんかもしれないですけどね、子供にも分かりやすいような言葉でとかってよく言われると思うんですけど、説明するときは、はい、僕は子供にしか分からない言葉でっていうふうに、なんか子供にも分かるけど大人にも分かるけど難しい言葉を言えない、なんか何言ってるか分からへんくなってきた、はい、子供に分かるぐらいの語彙力しかない言葉でっていう、なんか、うん、そんな感じかなだと思います。はい、なのでそれしかないんで、で何の話してたっけ僕、忘れた、あれ何やったっけ、感謝、うん、感謝の気持ちがすごく芽生えてくるというか湧いてくるっていうね、すごい湧いてくるんですよね最近、うん、なんかね人のことを好きになったというか本当に心を開いて人を見れるようになったっていうのか、なんて言ったらいいのか分かんないですけど、なんか今までは感謝をしないととか、なんかこれしてくれたから感謝しようとか、なんか見返りがあったから感謝をしようみたいな、目に見えるものがあるから感謝しようとか、そういうのはよくあったんですよ。物くれたからありがとうっていうとかね、なんかやってくれたからありがとうっていうとかねっていうのがあったんですけど、そういうのじゃない感謝っていうのがね最近芽生えてきて、これが本当の感謝なんやろうなと思って、なんか奥深いなと思って、うん、だから人に対しての感謝ってなんかされたからするとかじゃなくて、なんか湧いてくるもんなんやろなと思って、何にもしてなかったとしても、例えばその人がそこで生きてるだけやったとしても、目に見えないところでなんかね気持ちをこっちに向けてくれてるとか、うん、なんかこっちのことをなんかしっかり見てくれてる、なんやろ汲み取ってくれる仲間として心開いてくれてる、これだけでも感謝ですね。でこんなお便りくれるのだってね、めっちゃさっきも言ったけど時間とか労力もね、脳の回転とか思考も使ったりとかするんでね、こういうのも本当にもう嬉しいことやなと思って、顔もどんな人かも全然わかんないですよ、お便りいただいてるから、はい、で AY さんって言ってね、男性か女性かもわかんないぐらいなんですけど、本当にもうなんていうやろ、うん、めっちゃ好きですありがとうございます本当に、すごくすごく感謝が 湧き出てくる、感謝をしようじゃなくて感謝が勝手に出てくるっていう例えの方がいいですかね、うん、なんか感謝をしたいじゃないです、感謝が出てくるです。本当にそういう感謝の湧き出る感覚をもっと出したいっていうのが今年の決意ですかね。感謝をするじゃないですね、感謝が湧いてくる、感謝をもっと湧かせる、もっと人のことを好きになれるというか、うん、そういうになんやろ、もう感謝の巡り合いという、なんていうか感謝の循環というか、そういうね、世界になっていきたい、なる、なってみせるっていう、そんな決意で、感謝を、今年の決意、目標、この新しい年で、って思っております。はい、感謝があるから何でもできると僕は思っております。はい、っていう38歳です。はい、ありがとうございます。すごい、今日はねトークがすごく短くなってお便りの話ばっかりになってしまったんですけどね。ってことで、今回もオリジナル曲をちょっと聞いてもらいたいなと思います。で、僕オリジナル曲を何を流そうかなって全然考えてないんですけど、今もこの時点で。でも感謝をなんか歌にしたいなってすごく思ってるんで、感謝の思いが乗ってる歌を流したいなと思っております。ただ僕自己満の曲が多いんで、感謝の曲なんかあったかなってちょっと思ってるんですよね、今すごく。なんですけど、感謝っていうのとはちょっと違うかもしれないけど、僕の、大好きな人っていう歌じゃない、タイトルじゃないけど、僕の好きな人っていう歌があるんですけど、僕はすごくね、そういういろんな、なんていうやろ、なんていう泥臭い人間というか、うん、そういう人たちがすごく好きで、なんか着飾ってないというかね、なんていうやろ、周りを受け入れるというか、弱いところも見せるというか、なんか素直というか、なんだろうね、そういう人たちがすごく好きなんで、その感謝の気持ちも込めて、この歌を流したいなと思っております。はい、ということで本当に皆さんで、そしてお便りくださった方々本当にありがとうございます。はい、じゃあ聞いてください。最後この歌で締めたいと思います。僕の好きな人。
本当に強い心地いい。 人、僕がすごく悲しくなるのは、人のチャレンジを否定する人、些細なことだけど、きっとたくさん我慢してきたんだろうな。そんな気持ち脱ぎ捨てて、人にも自分にも優しくなってほしい。怖くて怖くて怖いか、信頼してる、本当に本当に強い憧れの人、わーわーならば、弱さ見せる方がずっと勇気がいる、僕がまさにそうだった。弱くて弱くて弱いから今日も笑える、失敗怖くない、人の目も怖くない、何もかも楽しむ。僕がすごく好きな人は、人のことで泣いちゃう人、自分を大事にしてる人、完璧じゃない人、そんな人が好きだ。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、神戸じゃなくても兵庫局第3の居場所スタジオよりお送りしました。
Radio Cabinet。
you know, baby, you've got too many choices.